会者がお祈りをさせていただきます。はじめに神が天と地を創造した創世記一章一節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。ルカ2章11節。愛する天の父なる神様、お名前を褒めたたえます。一人子さえ惜しまずに私たち人類の救いのためにお与えくださいました。恵みと愛に富みたもう天の父なる神様、ありがとうございます。2017年の杉戸キリスト教会でのイブ礼拝に集まってくださったお一人お一人を祝福してください。良いもので満たしてください。困難な状況にある方に解決を、苦難に打ち勝つ知恵と力をお与えください。今宵このイブ礼拝を始めから終わりまで神様が共にいてお守りください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。次に賛美をお捧げいたします。聖歌隊による賛美ですが、ピンクの歌詞カードに歌詞は載っておりますので、もしよろしければご覧くださいますように。福音賛美歌92番、ひとみな喜び歌い祝え。福音賛美歌89番、栄光とはに大なる御子に。表と裏に印刷されていますので、どうぞご参照ください。
Thank you.
皆さん全員で賛美したいと思います。クイーン賛美歌76番のろびとこぞりとです。続きましてクイーン賛美歌75番静かに眠れるベツレヘムよ、黄色い歌集の方に載っております。表と裏になっておりますのでよろしくお願いします。
Oh, んは。杉戸キリスト教会のクリスマスイブ礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。いてもいなくてもいい存在ではなくて、どうしてもいてほしい、生まれてきてよかった、ここにいてくれてありがとう、そんなふうに神様はあなたのことを大切に愛してくださっております。その神様からの祝福が皆様の上に豊かにありますように。さて皆様、プログラムの裏をご覧ください。この素敵な、絵のこっちがですね、主の祈りと呼ばれる祈りを印刷しております。主というのはクリスマスの主人公ですね。主イエス・キリストのことです。今から2017年ほど前、世界で初めのクリスマスに、ユダヤのベツレヘムという村の家畜小屋でお生まれになり、飼い葉桶、動物の餌箱の上に寝かせられたイエス様のことを、主と呼びます。そのイエス様が大人になった時に教えてくださったのがこの主の祈りになっています。主の祈りは呼びかけと6つのお願いがあります。まず呼びかけですが、天にいます私たちの父よと、最初に呼びかけがあります。まず天を見上げて、天におられる私たちのお父さんと親しく呼びかけます。天にいる私たちの父とは、天と地を創造された神様です。人間が作った神々ではなく、人間を作ってくださった神様です。あなたのデザイナーであり、あなたの作り主、そんな神様のことを聖書は天のお父さんと呼んでいます。その呼びかけに続く6つのお願いを、見ていきたいと思いますが、前半と後半に2つに分けることができます。最初の、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、この3つが神様を愛する、そんな願いになっています。そして後半の、私たちの日ごとの糧、毎日食べるものを今日もお与えください、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します、私たちを試み合わせないで悪からお救いください、この後半の3つが隣人を愛する、そんなお願いになっております。今日は全部を詳しく説明することはできませんが、私たちの負い目をお許しくださいという5番目のお願いについて、そして特にこのイブ礼拝では5番目のお願いの前半の部分、私たちの負い目をお許しください、そこを今日は今晩は味わっていきたいと思います。実は明日の朝の午前のクリスマス礼拝とセットになっていまして、明日は私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますという、その後に続く、許し、許されて許す、そんな関係でつながりがありますが、今日は私たちの罪の許しを願う、その祈りを見ていきたいと思います。今度は式次第の内側を見ていただきますと、何やら難しげな、ちょっと硬いかなと思うんですけども、でもとても素敵な、世界で一番美しい信仰告白と言われているハイデルベルク信仰問答からですね、問いの126に今日の主の祈りの第5の願いについての問いと答えが記されていますので、ご紹介したいと思います。問い126、主の祈りの第5の願いは何ですか。答え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえです。すなわち、私たちのあらゆる過失、さらに今なお私たちについて回る罪を、キリストの血のゆえに惨めな罪人である私たちに負わせないでください。私たちもまたあなたの恵みの証を私たちのうちに見出し、私たちの隣人を心から許そうと固く決心していますから、ということです。ドイツにハイデルベルクというところがあるんですけども、そこでかつてですね、宗教改革の後、いろんな素敵な方が集まってですね、皆さんが共通して、そうだそうだと、告白できる、そんな信仰告白を作っています。私たちの罪を 許してくださいと祈るわけなんですけども、そこに私たちのあらゆる過失、今なお私たちについて回る罪があると言われています。続けて教会に来られている方はもう耳にタコができ始めているかもしれませんが、お父さんと2人の息子の話がルカの15章に出てきますね。弟の方は放蕩息子と言われますから、放蕩息子の例えとも言われます。弟の方が放蕩息子であります。お父さんを憎んで、親父金をくれと、子供が上に言いそうな言葉ですね、お金ちょうだい、親のすねかじり、困った時には上にすねかじり、何も普段何も連絡しないくせに、お金に困るとお父さん元気とかお母さん元気とか言ってですね、実はお金に困っているんだけどとかっていうことが私もありました。すごく自分勝手だなと思いましたけども、そんな風に父親を憎んでお金を愛し、家を飛び出し自分ファーストで自分のために放蕩した息子が弟息子です。まあ、なんとかファーストという言葉が今年入りましたけども、弟息子はまさに自分ファーストなんです。自分が一番、まず自分が幸せになりたい、まず自分が思い通りに行きたい、まず自分がお金をもらって思い通りにお金を使いたい、自分ファースト、しかも使い方は自分のために使う。そこに弟息子の負い目がたくさんあるかと思います。まずお父さんを愛さないこと、お金を愛してしまうこと、そして自分ファースト、自己中心で自分さえ良ければ他の人はどうなってもいいというような、すごく自分勝手な生活をしてしまうところにあります。お兄ちゃんはどうだったでしょうか。お兄ちゃんは家出をしません。放蕩息子でもありません。お兄ちゃんは真面目な人です。ところがお兄ちゃんは心の中で、密かに心の中に闇があるんですね。ですから同じようにお父さんを憎んでいるんです。あまり愛していません。お父さん早く死んでもほしいみたいなことまで思ってしまうような闇があります。親父を憎んでいながらでも家に居続ける。そして家出をせずに一緒に生活をし続ける。でも自分ファーストです。自己中心です。弟のために一銭たりとも使いたくない。弟のために1時間でも使いたくない。自分のためだけにお金や時間を使いたいという自分ファーストは同じ罪深さがあります。私たちは自分の力では負い目を償うことができないと聖書は語ります。ある箇所では人の罪というのはお金に換算すると6000億円とも言われます。年末ジャンボとかロト6が当たっても足りません。6000億円ですから、生まれてから今日まで毎日毎日罪が積み重なって雪だるまになっています。毎日毎日罪を犯し続ける、罪の常習犯です。大きなことでも小さなことでも嘘をつく、そして誰かのせいになすりつける、責任転嫁、自分は正しいとする、そして何かがあると誰かのせいにして誰かを憎んだり誰かを恨んだり、そのような歩みが私たちは毎日しているのではないでしょうか。行動における負い目があります。するべきことをできなかった、逆にしてはいけないことをしてしまう、この2つの面において、行動において私たちは毎日しなくてもいいことをしてしまい、するべきことをできなくて負い目が、借金のようなものが増えていきます。言葉というものも怖いものです。言葉における負い目はたくさんあるでしょう。毎日私たちはどれだけ言葉で過ちを犯しているでしょうか。切れやすい人というのが増えているみたいですけど、私もそういうふうに言われるかもしれませんがでもですね、言葉において言うべきことを言えない、そして言わなくてもいいことを言ってしまう、相手が傷つくという言葉を平気で使ってしまう、あるいはお互いにそのような形で言葉における過ちも多いかと思います。日常茶飯事で本当に言葉における負い目がどんどんどんどん雪だるまのように増えています、毎日毎日。さらに聖書は、口にチャックができる人がいたとしても心の中を神様ご覧になるので、どんぐりの背比べだよと言われています。心の中において負い目を私たちはいっぱい抱えています。願うこと、願わないことにおいてです。 非常に恐ろしい闇を私たちは抱えているんじゃありませんか。あの人さえいなければ、あんな人いなくなってしまえばいいのにと思っているその心、それは立派な殺人だと言えます。あるいは願わない、この人一緒にいたくないとかですね、この人もどっかいてほしいとか、いらないとか言い始める。それは心の中における負い目でしょう。毎日毎日口に出さなくても、顔の表情に出さなくても、仮面をかぶって生きていたとしても、心の中で毎日毎日罪を犯し続けています。生まれてから皆さんは何歳になられたでしょうか。私は47歳になりました。20歳の時にイエス様を信じたわけですが、27年目になります。クリスマス、今から27年前のクリスマスに私は洗礼を受けてクリスチャンになったんですけども、しかしクリスチャンになったからといって罪を犯さなくなるわけではありませんよね。洗礼を受けてイエス様を信じまして、信仰告白して、でもやっぱり同じように愚かな形でしてはいけないことをしてしまい、しなくてもいいことを してしまい、してはしなきゃいけないことをできないとかですね、あるいは言うべきことを言えない、そして言わなくてもいいことを言ってしまう、願うことにおいてさまざまな形で良くないことを願ってしまう、また神様が喜ばれることを願わない、そういう愚かなものがあります。私は47年分の借金があるわけです。長く生きれば長く生きるほど罪の負債が、借金がどんどん増えるでしょう。80歳まで生きれば80年分の罪の借金があります。そして返済は絶対無理でありましょう。自己破産するしかないと思います。ただ憐れみを願うしかできない、惨めな罪人、自分で自分を救うことができない、自分で償いをすることができない、まさに自力では救いがない、他力によらなければ救いがない、救い主がいなければ私は救われない、それほどに救いを必要としているけれども救われない、闇を抱えたまま、虚しさを抱えたまま、言葉にならない苛立ちや殺意を抱えたまま、誰かを傷つけ、誰かを罵りながら生きるしかできない、そんな私たちは本当に惨めな罪人であります。そんな私たちを誰が救ってくださることができるでしょうか。そこにおいてクリスマスにお生まれくださったイエス様が登場するわけです。イエス様はなんと憐れみ深い、私たちのすべての負い目、借金、罪の負債を全部肩代わりしてくださり、身代わりに十字架にかかってその罰を受けて借金を全部返済してくださるためにこそ生まれてくださり、十字架へと向かう人生を歩んでくださいました。そしてなんとイエス様が十字架にかけられたとき、この地上で殺されたとき何歳だったか正確には分かりませんが、大体33歳だったと言われます。33歳よりももっと上に何年か生かされている人はイエス様よりも少なくとも長生きさせていただいている方です。イエス様は33年ほどこの地上の生活をなさったとき、何も悪いことをなさいませんでした。宮沢賢治が歌っているように、雨にも負けずのような、あの主人公のような、本当に自分のためにはほとんど何も使わない、他の人のためだけに時間やお金や体力を、命を使ったような人物であります。しかし私たちの負い目を許すために、身代わりに肩代わりしてくださるためにこそ、罪のない方が罪あるものとされ十字架で処刑されていったのでありました。このイブ礼拝にふさわしいかなと思って、この赤色がたくさんあるこの、ものを選びましたけれども、まさにですね、キリストの血、イエス様が身代わりに十字架で流されたイエス様の血がなければ救われない、キリストの血のゆえに惨めな罪人である私たちに負わせないでください、私たちの負い目の罰を、それがこの主の祈りの今私たちが味わっている、私たちの負い目をお許しくださいという祈りであります。 イエス様は私たちの罪のために十字架で死ぬために生まれてくださいました。そしてまっすぐに十字架に向かわれて、そして十字架で肉を裂き血を流し命を捨てて私たちのために借金を全部返済してくれました。イエス様が十字架の上で亡くなる前にいくつかの言葉を語られたと聖書は記録しています。7つほどあります。最後の方で、最後から2番目の言葉が完了した、テテレスタイというギリシャ語があります。完了した、それは商売の時に使われる言葉で、ペイ、返済済み、借金は全部返済したよと叫ばれて、そしてその後父を我が霊を御手に委ねますと言って頭を垂れてイエス様は亡くなっていかれました。誰の借金を完全に支払ったんでしょうか。あなたの全ての罪の借金です。イエス様があなたの全ての負い目、借金、罪の負債を全部肩代わりして身代わりに罰を受けて、そのことを通して借金は全部返済したよ、もう払ったよ、私が払ったからあなた方払わなくてもいいよ、無罪放免、そして罪許されて、許されたという喜びや平安の中で、何も後ろめたかさもなく、在籍感もなく、両親の咎めもなく、本当に私は許されたという喜びと感謝と、その中に生きていくことができるようにしてくださる、それがイエス様の父親であります。明日のお話に続きますが、実は本当に私たちの負い目を許してください、あ、イエス様、私の罪のために十字架で死んでくださったことをありがとうございます、私はそのために、私の罪のために死んでくださったイエス様を信じます、心に受け入れます、そのようにこの主の祈りを祈りながらイエス様を受け入れていく方は、間違いなく許されているという確信を受けることができます。そして喜びがあふれてくるでしょう。そして夜もぐっすり眠れるし、誰かに対して後ろめたさを感じる必要がなくなります。誰が何と言おうと、誰が罪に定めてこようと、もう私はその罪は許されていますと、はっきりと神様に認めていただける。いつまでも根に持って、機会のあるたびに、あの時にあなたはこんなことをしてくれたとか言ってですね、言う人がいるかもしれません。それでもう絶対に許すことができないとか、すごくもう恨みつらみの中でですね、その人をずっと憎んで恨み続けている人がいるかもしれません。しかし誰かを許さないということは、割れたガラスのカップを握りし続けているようなものです。誰かを許さないということは、その刃が自分にも向かっています。自分の心もズタズタに引き裂いているようなものなんです。許さない許さないって握りしめれば握りしめるほど、あなたの心もズタズタに引き裂かれて血が流れていくでしょう。誰もが救いを求めていると思います。誰もが許されているという確信や喜びや平安を求めていると思います。それを与えてくださること、それがクリスマスの目的なんです。イエス様がクリスマスに降誕された目的、降りてきてお生まれくださった、神の一人子、神ご自身が人間となってこの地上に降りてきてくださった目的は、あなたの負い目を許すためでした。来よ、あなたの罪は許された、さあ来たれ論じ合おう、あなたの、たとえあなたの罪が火のように真っ赤だったとしても、クリムゾンという言葉がありますが、真っ赤なこの血の色をした、この血の色というのがこの罪の色なんですけども、黒じゃなくてもうクリムゾンですね。このくれないですよ、くれない。くれないは罪の色です。あなたの罪が真っ赤な血の色をしていたとしても、私はあなたの心を雪のように白くするよ。羊の毛よりももっと真っ白な、本当に白むくにしてあげるよ。罪を全部覆ってくださり、罪を全部隠してくださり、そして罪を忘れてくださる方。いい加減になかったことにするのではなく、あなたの罪を全部ちゃんとその罰を受けてくださったゆえに、あなたが 雪よりも白くなって、常に許された神の子供として元気に生き生きと人生をやり直していくことができるように、聖書はそのことを語っております。失敗を犯さない人はいないでしょう。過ちを犯さない人もいないでしょう。恥がない人もいないでしょう。振り返れば、あんなことしなければよかった、なんで私はあんな時にあんなことをしてしまったのか、取り返しのつかないことをしてしまったという後悔や罪責感がどんどんどんどん積もっていくでしょう。しかしイエス様はあなたをそこから解き放って、罪の鎖を引きちぎって、本当にあなたが新しく作られたものとして素晴らしい人生を、やり直しの人生を生きていくことができるように、そして早く死ななくてよかった、そして全てのマイナスがプラスに変えられていく、その祝福、それをぜひ皆さんに味わってほしいということで、イエス様は生まれてくださった、そのことをぜひ知っていただけたらと思います。それでですね、ちょっと電気を落としていただけたらと思いますけれども、今日はキャンドルライトサービスというものを用意させていただいております。食火礼拝、ろうそくの光の下での礼拝ということですけれども、キャンドルを灯していくということです。担当の女の子2人に前に来ていただいて光を受け取っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ここにある光を取る。それで、ろうそくに火をつけていただいて、順番に後ろの方にその光を届けてもらいます。お願いします。でろうそくに火がついたろうそくは絶対に傾けないでください。傾けてしまうとろうが落ちてしまいますので、火がついたろうそくは必ずまっすぐに立てたままにしてください。それで順番に横に、あ、順番に行ってください。そして一番真ん中の、人に、がですね、自分のまだ火がついていないろうそくを傾けて火を受け取ってください。それで火がついたらまたまっすぐにしてください。そうすると次の隣の人が今度は自分のろうそくを傾けてまた火を受け取ってください。火がついたらまたまっすぐにしてください。そのようにして内側から外側に順番に火を届けていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、まだろうそくに火がついていないろうそくの方が傾けて火を受け取ってください。そして火を受け取られた方は傾けないで、まっすぐにしたまま次の方に火を分けてあげてください。よろしくお願いいたします。はい、あ、消えてしまった方は他の方にまた、はいはい、順番に届けてください。はい、ろうそくの光ってちょっと簡単に消えやすいんですけども、でもですね、本当にあったかい優しい光ですよね。ちょうどイエス様ってそういう光なんです。吹き消そうと思えば吹き消すことも一時的にはできるんです。でもイエス様の光は闇に打ち勝つことができる命の光です。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと聖書は語ります。死の恐れでさえも、死の恐怖でさえも、このイエス様の命を吹き消すことができませんでした。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかった後、お墓に葬られました。でも3日目にお墓の中からよみがえられて、今も生きておられる方です。そのイエス様のことを覚えながら、最後にこの白い、この楽譜の中にあります「きよしこの夜」をご一緒に歌っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の一人子を惜しまずに与えてくださったその愛、うちに住み聖霊の宮として私たちを聖なる宮としてくださる聖霊なる神様の親しき交わりと満たしが、私たち一同の上に、職場、地域、家族、親族、身近な方々の上に、日本とアジアと世界中の一人一人の上に、豊かに常しえまでもあらぬこと。アーメン。その持っているろうそくを上の方に少し上げてみましょうか。そしてちょっと後ろの方とか周りをちょっと見渡してみてください。とても綺麗です。はい、はい、皆さんメリークリスマス。
メリークリスマス。はい、
はい、
はい、どうも、はい、じゃあ電気をつけてください。そしてもったいないんですけども、電気、あのろうそくは消していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは司会者の方によろしくお願いいたします。
ご列席誠にありがとうございました。